東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタにゲストさんやリスナーのみんなと興味を高め合おうという番組です。いきなり噛みました。1ヶ月あっという間ですよね。皆さんいかがお過ごしでしたか？まあ世間ではね、なかなか収まらないコロナ禍のね中でモヤモヤしてる人も多いと思うんですけれども、そんな気持ちをぶっ飛ばせるような元気な放送を行っていきたいと思います。今日のテーマはオクタクパワーがかなり全開なものになりますのでお楽しみに。はい、それでは、番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しております。番組へコメントを送る際は YouTube からは、直接聞いている方は YouTube 画面内の右下にあるコメントから、もしくはラジオ365ライブストリーミングプレイヤーからは、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第2回目放送始まります。この番組はラジオ365株式会社和田屋の提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーです。それではですね、今日は早速ですけれども本日のゲストを紹介させていただきます。元、模型雑誌ホビージャパン編集部、株式会社マックスファクトリー企画部の丹文俊さんです。拍手。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元ホビージャパン編集部で、現在は、マックスファクトリーの方で主にプラモデルの企画をやってる丹と申します。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はねリモートで参加していただいてるんで、ちょっと音声がね、時々おかしい時もあるかもしれないんですけども、はい、ご了承ください。
すいません、よろしくお願いします。
じゃあ早速なんですけども、今日のねホビーの時間はですね、まあ今日のゲストの肩書きからピンときてる方いらっしゃると思うんですけども、ズバリプラモデルをやらせていただきたいと思っております。
は
い、
プラモです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあちょっとね、僕も今日プラモの話をしようっていうことでですね始めたんですけども、プラモって男の子だったら多分みんなやってますよね。
どうでしょう今の、うん、ちっちゃい子たちはちょっと分かんないですけど、うん、僕らぐらいですか、30歳からぐらいの子たちはみんな通ってますね。
はい、僕はねズバリガンプラ世代なんですけど。
ああはい、
うん、なんですけど、まあ今日ねなんかせっかくタンさんお呼びしたんで、はい、なんかいろいろねプラモに対する思い出とかそういうの、はい、もしかしたらいろんな人がね持ってるんじゃないかなと思うんで、
そうですね、
そういうことをねちょっと聞いてみたいなと思ってます。
はい、はい、どんどん聞いてください。はい、
タンさんなんかプラモに対してなんかこう特別な思いがあるってちょっと聞いたことがあるんですけど、なんかちょっとそのあたりってどんな感じなんですかね。
そうですね、そのやっぱり作ることって楽しいんですけども、うん、僕は机の上で作ったプラモデルが、うんうん、その自分の趣味のさらに向こう側に行けるもんだなって思ってるんですよね。
おー、なるほど。
なんかプラモきっかけに旅してみたりとか。
あ、すごいよね。
はい、はい、でなんかもしガンダム作ったりとかしたら SF の作品に興味持ったりとか、うん、なんか実は机の上でやってたことがその友達を作るツールになったりとか、
うん、あ、なるほど。あとも
っともっと詳しくなんかどっかに行った時にちょっと得するみたいな、
うんうんうんうん、
そんなことが実はプラモデルに持ってる力なんじゃないかなって今僕はすごく思ってます。
いいこと言います。さすがプラモデル屋さんというか。
いやいや、もういきなりですけども、はい、ただ一番やっぱりいいのは自由にみんなで作って、うんうん、その今 SNS すごい発達してるんで、はい、まあ みんなでワイワイこう楽しんでる輪っかがいっぱいできてるっていうのがやっぱり一番楽しいのかなと僕は思います。
なるほどね。ちなみにタンさんって何のプランも作るのがすごい好きなんですか？
ですね、これ結構変わったんですけど、昔はやっぱガンダムだったんですけど、今はもうガチに戦車が好きですね戦車模型が大好きで、まあそのなんでしょう、初めて見たら、結構こんな簡単って言っちゃいけないですけど、割とすぐできて、
なるほど、
いっぱい数が増やせたんですよね。
なるほどね、
はい、そうか、それで戦車にハマってちゃいました。
いやー、なんかタンさんのね戦車のやつはちょっと実はブログとかで見せていただいたんですけど、
あ、はい、
結構熱いなっていうの
は。いやいやいや、もうでもやっぱり模型雑誌の記事を、まあ僕もやってたっていうのもありますけども、やっぱり読んで真似して、
あ、
で
なるほど、
あ、やっぱこういう風に作るのかなとか、やっぱそういう素地でできてくたものが今にあって、なんかそれこれをやりながらなんか自分で考えて、またこうやったら かっこいいのかなとか、
なるほどね。
あと実はヘッポコなんですけど、写真の撮影の仕方で何とでもなったりとかいう部分もあったり。
いやいやいや、写真上手ですよ
でも今 iPhone とかでもこの条件が合えば結構面白いのできるんで、はい、なんかもうフィルムがないから何回撮っても無料じゃないですか、なのでガンガン撮って遊ぶのが一番いいのかな。
今日ね、いろんな人から結構お便りとか来るかもしれないんですけど、今日ね、ちょうどねこの2人の出会いのきっかけになったタスク先生からお便りをいただいてるんで、ちょっと紹介してもいいですか？
そうなんですね、はいはい、出会いのきっかけですね、はいはい。
ラジオメテネームタスク先生からです。タンさんとケイティさんのプラム話とても楽しみに、聞いています。お二人に聞きたいことがあります。お二人が一番心に残っているプラモ制作の思い出は何でしょうかです、
ね、すごいですね。
なんかあります？
どうです、ケイティさんからいきますか、僕からいきますか、
あ、じゃあちょっと僕簡単なんでちょっと言っちゃいますね、はい、僕ね、はい、やっぱりね中学2年生の時に作ったね、ダンバインってわかります？
大好きです。
大好きダンバインに出てくる、ね、ズワースを作ってね、実はね日本一になったことあるんですよ、中学生で。
それえそんなやっぱりコンテストに出して そんないい結果出してるんですね。
そうなんですよ、なんかたまたまだったんですけど
いやいやいや、
なんかちょっと思い出の一番の思い出かなとは思って、
はい、
タンさんはどうなんですか？はい、
いや僕今やってその、まあ後から話したいなと思って、ニッパーっていうサイトがあるんですけども、まあそこにも記事で書いたんですけど、僕大好きだったプラモデルに一回挫折してるんですよ、本当に仕事として やりだしたって感じなんですけど、やっぱ好きなものを仕事にすると大変だなって。
なるほど
その時に作ったやっぱタミヤの幹線模型船なんですけど、ちっちゃい船なんですけど、響きっていう船がありまして、
本当、
それを友人に紹介してもらって作ったら、なんか自分の知らない世界が見えたかなと思って。
知らない世界が見えた
って、はい、なんか、いつもと同じ作業をしてるわけじゃないですか、切ったり貼ったりって、でも全然パーツの形が違うだけで、こんなにプラモって全く違うものなんだなっていうのが、辛いハートに刺さったんですよ。
でも見たことないパーツがあるだけで結構新しいですよね。
いや、そうですね、あと見たことない色とかパーツとか、やっぱりプラモデルってそういうの大事だなってすごい思います。
すごい、なんか今ちょっと鳥肌立ちましたなんかそういうことでプラモデルを捉えるってなかなかないなと思って、今日やっぱ
しかも、それがなんか本当に戦ってたとか、そのいろんな人を助けたとか、そんなストーリーがそのまるで作り話みたいなストーリーが本当にあるっていうのが、やっぱりプラモデルになるべきしてみんなあるのかなとかいう部分は感じますよね。
でもその反戦完成したの見た時はどんな感じでした？
あ、その作った時ですか、もうまあ施設でしたけども、僕にとっては本当スペシャルなものでしたね。なんか今までいわゆるロボット足がついてる、手足がついてるもの以外から船ができたりしたのはちょっとなんか言葉にできない感動でしたね。
ちょっと船ができたことでそれだけ感動できるって、やっぱちょっとこれプラモって僕思うんですけど、ちょっとみんなもう年取ってやめちゃってる人いっぱいいるじゃないですか、
はい、
結構もうみんなちょっと手器用になってるはずなんで、今こそちょっと作ってもらいたいですよね、
はい、いや、あのできなかったことが本当にできるようになる、うん、なってるんですよ、大人になってるって結構すごいなって思って。
そうですよね、なんかうん、はみ出さないとかね
あといいピンセットもあるんで、あといいニッパー今ありますし、
うんうんうん、
でそういうところは本当、いろんなところで紹介されてますし、僕らもこれから紹介していきたいなって思って、はい、そういうのを見てもらって、あ、やってみようと思ってたらすげえ嬉しいなって感じですね。
いや、そうですね、なんか昔プラモデルって1個1000円とかのプラモデル、はい、結構もうハードル高かったけど、
はい、
今なんか1000円ぐらいのプラモデルだったらなんかちょっとこう、あ、ちょっとまあコーヒー我慢して買おうかなみたいな。
あ、そうですそうです僕はなんかあのお昼ご飯ちょっと軽めにして2日ぐらい貯めて、うん、まあ、プラモデルあんま逃げないんで、
あ
だからちょっと我慢してよし買おうっていうのがあります、
はい、ですね。なんか、ね、やっぱね、今日やっぱタンさん呼んであのプラモの話したら結構自分自身のプラモデルの、
はい、
こうなんかこう感覚もすごい変わってくる感じがするんで、なんかすごいあのすげえ楽しみだなって思ってます、
はい、ぜひぜひ、
はい、
まだまだ僕も喋りたいこと
あります。もうじゃあちょっとね、あの今日はあのまだまだたくさん時間あるんですけれども、ここでねちょっと1曲だけ、曲を挟んでいきたいと思います、それではここで聴いてください。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお、本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動、イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
今月の匠、このコーナーでは毎回ゲストさんと一緒にあらゆるジャンルの匠を紹介して語り合おうという凶悪なコーナーになってます、はい今月の匠のテーマはですね、ちょっとこうタンさんと話すときに誰ってわけじゃないんだけれども、やっぱプラモの匠についてちょっと話していこうかなと思ってます、はい、よろしくお願いします、はい、まあ前半引き続きねプラモデルの世界って話なんですけども、まあプラモの世界はね、匠が多い世界ですよね。
そうですね、もうあの何でしょう、 いろんな人らがいるんですね。その、もちろん上手な方もいたり、あとは教えるのが上手な人もいますし、
なるほどね、
あとその楽しんでるのを見せるのが天才的な人もいるんですよね。あ、もちろん作品も上手ですけど、見せ方がすごい上手だった。
いや、僕にとってはね、タンさんもね相当な匠ですよ。
いや、全然僕はまだまだまだミジンコのレベルなんてそんなないんですけど
タンさんミジンコだったら僕はまだあのアメーバですからね
でもその匠って捉え方もまあ面白い なんでしょうね、うん、っていうよりは誰しもがなれるかもしれないっていうのがプラモデル。
そうですよね、僕タンさんがいたねこのホビージャパンにはすっごいお世話になってるんですよ、は
い、いやもうありがとうございますありがとうございますっていうのもなんか
いや本当プラモを作る時って全然テクニックとかどうやってこれやったのかって情報全然ないじゃないですか、
は
い、
そうですね。
であのホビージャパン見ても正直これどうやってやったのって分かんないんですよね。
はいはいはい
あれわざと分かんないように書いてるんですか、あれ
やっぱりその紙面の限界どうにかして頑張って見せようって部分もあるんですけども、うんうんうん、やっぱり何でしょう、モデラーさんすごく頑張っていっぱいやってくれるので、
なるほど、
どうピックアップしていくかっていう部分とかもやっぱその編集の勝負であり醍醐味になってきて、
うんうん、
それがボケちゃうとちょっと分かんないなって言われちゃうものになっちゃう。
いや今日はね本当せっかくタンさん来てるんで、なんかこうプラモを作る時のテクニックとかね、そういう話をね、はい、ちょっと少しでも聞きたいなと思ってるんだけど、
そうですね、
ちょっとその前に、お便りをねいくつか紹介させていただこうかなと思います。
お便り来てるんですね、はい。
これなんだ、九十なめ太郎こんばんはカティさん、カティさんじゃねえケイティだちゅう今晩のゲストのダミ声が素敵でメールしましたダミ声何か面白いことを言ってください。え3、2、1、3、はい、ダミ声じゃないよで、こんな感じでいいですか。
どうしたんですか
いや、ごめんなさい、なんか面白いこと言ってくださいって書いてあったんで、はい、なんかあと今日ね息子が聞いてくれてるみたいで、ラジオネームソウスケくんです。パパ今日はちゃんと聞いてるよってことです。まああのね、今日のね息子にはねタンさんのもう弟子にしたいぐらい、弟子にねさせてもらいたいぐらい、こう
そんな恥ずかしい。
いやもうちょっとねこれでちょっとプラモの話をねしていこうと思うんですけども、
は
い、
そうですね、
こうねちょっと今日ねタンさんがなんかこうプラモのこういろんな情報とかをね、はい、今メディアでアップしてるみたいなことをちょっと聞いたので、そのあたりもちょっと含めて、はい、なんかこうプラモを作る時のテクニックをどうやって集めて、はい、ね、どうやって自分で極めていくのかっていうのをですねちょっとこう迫ってみたいなと思っています。はい、
はい、
ちょっと簡単に今やってるメディアの話とかしてもらっていいですか。はい、
あ、そうですね、うん、今僕とですね、あとそのちょっとすごいプラモ関係で有名なウェブサイトで超音速微暴録っていうサイトなんですけど、うん、それをやってるカラパタっていう人間と2人でニッパーっていうサイトを立ち上げまして、うん、アルファベットの P が1個多くて NIPPER、 P が3つ、
なるほど、NIPPR でいくとこのサイトが引っかかってくるわけですね。
そうです、はい、で、まあ僕らどっちもその模型師出身の人間でして、うん、でやっぱりこう頑張って作っていくっていうのはもちろん模型の醍醐味なんですけども、うん、何かここだけやったらもっと楽しいかなとか、うんうん、組むだけでも逆にそのスケールモデルって基本的にグレーのものが多かったりしますけど、うん、組むだけでも楽しいよみたいな、うん、そういった取っかかりの部分っていうものを大切にしたいなって部分とかも今や思ってやってるんですけども、 なので、うん、テクニックの紹介っていうのもあるんですけども、
なるほど、
これも何でしょう、模型師だとじゃあガンダムの角に例えると、角に例えてもいいですか、
うん、いいですよ。
あれって普通に角を尖らせますって書くじゃないですか、
はい、
僕とかたちはその角だけを尖らせてまず見たら、うん、こんだけ変わるよってかっこいいよっていうのを逆に強調して一つだけまずやってみようとか、そのだけをって結構大事なんですよね。
なるほどね、うん、なんかどれもこれもじゃなくてね、
そうです、うん、でそのだけだけをやったことがもし10個のプランを作って10個のだけが積み上がれば10個のテクニックを手に入れられるわけですよ。
あ、なるほど。
で10個の完成品ができて、うん、でそういうことをしながら完成品も増えてって楽しくなって、あ、なんかこれやったことが実は違うテクニックの応用にもなるなっていうのは、実はそれ僕らもそうやってテクニックを得てきてるんですよ。
なるほどね、
はい、それをなんか一個一個まあ分かりやすくだったり面白おかしくだったりできないかなっていうのが、うんうん、まあ、ウェブの強みですよね。そのちょっと紙面の関係とかもない。
最近のプラモデルって結構もう作った段階でかっこいいじゃないですか。
そうですね、うん、もうそれはもう間違いないと思います、
うんうん、なんか昔と違ってなんか作ったらもうある程度完成品みたいなところで、
はい、
やっぱそのこれだけもう一個なんかやるともっとかっこいいみたいなやつはすごい欲しいネタですよね。
そうですね、うん、もう本当にそのうちのニッパーの記事でも、うん、その戦闘機のタイヤを黒く塗るだけでかっこいいとか、
はい、それ面白い、
なんか確かにと思いながらとか、あとエンジンを汚したらそのエンジンを見せるその醍醐味みたいなのが出てみんなそこ見るからかっこいいでしょとか、
すごいすごいすごい、
そうです、そのあれですよね、模型を全部頑張って作るのももちろん大事ですけど、うん、局長見せたいところを頑張って俺はここを見せたいんだとかいう楽しみも全然やっていいんだよっていうのを後押ししたい。
そっか、なるほどね、はい、今の戦闘機のタイヤだけって結構みんな、はい、やったらすぐ分かりますよね。あれね、
分かります分かります、うん、なんかあそこに色つくとなるほどってなるのは僕もその記事を読んでなるほどになった人なのです
ごいすごい、
はい、そういったライター陣がやっぱりいます。
なんか昔ガンプラで言うとなんか、まあ、マッキーの細い方で、 なんかちょっとこう黒いとこだけ塗ってくなんてありましたよね、はい、
そうですそうです、本当にあのへこんでるところを黒く塗るとかだけですごいかっこよくなったりするじゃないですか。
そういうのってさ、なかなかこう誰も教えてくれないんですよね
みんな空気を吸うようにやっていくことって結構大事なことがやっぱりいっぱい詰まってたし、でそれができるようになると本当にいきなり作れるフィールドが増えていくので、なんかそれを軽く言ってあげるのがいいかなと思う。
なるほど。僕ねちょっとニッパ覗かせていただいたんですよ、今こうやってパーって見て。
ありがとうございます、はい、
そしたらねなんかこう面白いネタ載ってますね、なんかこう
ありがとうございます。
お醤油の皿を塗料皿にするっていう
あ、それはまあ裏もありまして僕らが仕事で働いてる近くに、
うんうん、
そういった、まあ、ああいう業者向けのお店がありまして、
はいはいはい、
で歩ってたらすごい枚数で売ってたんで、これはと思って。
なるほどね。
で、まあ、で実験したら全然使えた。
で、
まあ、僕自身も塗料皿困ってたんですよ本当に。
そうですよね、結構洗ったりとかするのも結構大変だし、
でなんかムカついてくると捨てたくなったりするんで、あらーとか言ってなんかこう洗うのめんどくせえ捨てちゃおうとか、それすごい悪いんですそんな時にこう気兼ねなく捨てられるというか。
あ、確かに、
はい、
まああれですよね、なんかこうそういう一つ一つがちょっとあるだけでストレスなく作れるから、やっぱ楽しいことの時間だけに使えていいですよね。
そうですね、うん、でまあニッパーそういうのいっぱい集まってるんで、一回見てもらったら皆さんなんか嬉しいなっていう、今日なんか僕が言ってることが少しでもあそういうことかなって思ってもらえたら嬉しい。
いやもうこれねちょっとね、今ラジオ聞いてる人絶対これねニッパー検索して見てみてくださいよ。これ見たらちょっとプラもやらないとか思ってたけどやってみようかなってなりますよね
そうですね、あとラジコンとかミニ四駆とかもやりたくなるかもしれないですね。あ、
もうぜひぜひちょっとこうみんなにプラももう一回あのプラモの気持ちに戻ってやってもらいたいなと思っております。
今日、はい、ぜひぜひ楽しみに。
本当にありがとうございます、じゃあですね、ここでもう一曲、曲に行きたいと思います。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
はい、エンディングのお時間です。あっという間ですね。ちょっと、お便りをいただいてるんでいくつか紹介していきたいと思います。ラジオネームアイビーカータさんです。ケイティさん今夜初めて聞きましたよ。いやー多趣味ですね。バンド もやりプラもやって映像の仕事もとってもこだわって素晴らしい映像を制作して、その上 DJ ジェジェジェってジェジェジェってすごいですね。ありがとうございます。ラジオメール IATS さんです。戦闘機のプラモデル塗料までつけて楽しんでいた中学時代懐かしいです。あ、まあやっぱ男の子ならねみんなやってますよね、はい、いやーもうあっという間だったんですけど、タンさん今日もっといっぱい話したかったんですけど、はい、今日どうでした？
いやなんか本当あっという間ですけども、もっともっと喋りたいことはありますね、はい、
そうですね、もうこれ第2弾何歳のもたタイさんタンさん呼んじゃおうかなって思っちゃいますよね。
あ、はい、もう全然呼んでください、
はい、もう今日どうもありがとうございました。
いえいえこちらこそ本当にありがとうございます、
は
い、
じゃあ今回のゲスト、タンさんにもう一度拍手で、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、番組ではですね、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。こちらのラジオですね、アーカイブでも聞けますので、そちらの方にお便りをいただいても構いません。映像制作に興味のある方は、こちらの和田屋で検索もしてみてくださいね。何でも相談に乗りますよ。それでは、ケイティの匠の時間第2回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はプラモのお話だったらもう朝までもできる、ケイティがお送りいたしました。この後は CM を挟んで21時30分よりセナシュンのバズラジオをお届けいたします。それでは、また来月はお盆で1週飛んで第4日曜日の8月23日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.